恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
第2コリント4章の7節から15節まで読みをいたします。私たちはこの宝を土の器の中に入れているのです。それはこの計り知れない力が神のものであって、私たちから出たものでないことが明らかにされるためです。私たちは四方八方から苦しめられますが、窮することはありません。途方に暮れていますが、行き詰まることはありません。迫害されていますが、見捨てられることはありません。倒されますが、滅びません。いつでもイエスの死をこの身に帯びていますが、それはイエスの命が私たちの身において明らかに示されるためです。私たち生きているものは、イエスのために絶えず死に渡されていますが、それはイエスの命が私たちの死ぬべき肉体において明らかに示されるためなのです。こうして死は私たちのうちに働き、命はあなた方のうちに働くのです。私は信じた、それゆえに語ったと書いてある通り、それと同じ信仰の霊を持っている私たちも信じているゆえに語るのです。それは主イエスをよみがえらせた方が、私たちをもイエスと共によみがえらせ、あなた方と一緒に御前に立たせてくださることを知っているからです。すべてのことはあなた方のためであり、それは恵みがますます多くの人々に及んで、感謝が満ち溢れ、神の栄光が現れるようになるためです。以上のところから、土の器なれどという題で、今日のイースターメッセージとさせていただきます。毎年イースターの日には、先に天の御国に移された方々を記念することになっています。この記念礼拝でもあるわけですが、その意味は第一に、個人を忍び懐かしむということ。第二に、個人になしてくださった主の恵みを数えて感謝すること。そして第三に、愛する家族を天に送られたご家族を慰め励ますこと。そして第四番目に、自分自身の死を覚えること。そして第五に、やがて個人と天国で再会する日を望み見ること。そのような意味を持った記念の時でもあります。天に移される方々が、年を追うごとに増えてきまして、今朝も、教会墓地で早朝の墓前礼拝があったのですけれども、40人以上の方々がそこに集まって、毎年新たなお方をですね、そこに埋葬することによってそのご家族が増えているのをそこに見ることができます。その他、何人もの天に召された、信仰を持って召された方々のことをこの朝思い出しています。一言お祈りをさせていただきます。主が与え、主が取られる、主の皆は褒めべきかな。愛する天の父様、あなたが私たちに命を与え、違いもないことを覚えて、時に私たちは鍋と問いたくなりますが、しかし口を塞いで、主が与え、主が取られる、主の皆は褒めべきかなと、この朝あなたを褒めたたえます。愛する懐かしいお一人お一人のお姿をこの朝思い出しながら、兄弟姉妹たちがこの地上にあった間、あなたの大きな憐れみと御救いの中で主を喜び、その救いを楽しんでいたお姿、主を褒めていた姿、一つ一つの思い出を今振り返りながら、そのような素晴らしい兄弟姉妹に会わせてくださったこと、また本当に信仰を分かち合うことができたことを思い出して、心からありがとうございます。今すべての苦しみを解かれて、もっと素晴らしいあなたの御国で、あなたと共に顔と顔と合わせて あなたを褒めたたえつつ、いらっしゃることを覚えて心からあなたを褒めたたえます。しかし後に残された者たちは、どんなに月日が経っても昨日のことのようにそれを思い出しながら、寂しく悲しく虚しく日々を過ごしますが、どうぞ神様、天に望みがあること、そのことの保証がこのイースターであることを覚えながら、お一人お一人に他の望みのない人のように悲しみに沈むことなく、悲しみが深ければ深いだけ主の慰めと励ましの大きいことをこの朝も覚えることができるように、そしてまたいつの日にか私たちもこの地上の旅を終えて天に召される日のあることを覚えながら、その日を目指して今日という日力いっぱい生きることができるように、どうぞ励まし祈り合いながら、この信仰の馳せ場を、本当に短い地上の生涯を走り抜くことができるように導き、助けてください。愛するご遺族の上に、また教会一同の上に、主の救いの素晴らしい恵みと憐れみが今日も豊かにありますように、イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。中世の教会において、メメントモリという言葉が常に覚えられました。メメントモリ、どういう意味かと言いますと、死すべきことを忘れるな、自分が死ぬべきもの、死ぬものであることをいつも覚えていなさい、自分の死をいつも考えていなさいという意味です。私たちは逆に、自分が死ぬということ、いや死そのものを考えないように、見ないように、そういう時代に生きています。製品の思想というですね、このベストセラーが最近出ましたが、その本を書いた中野浩二さんという方はですね、別の本の中でインドで見た光景をですね、述べて日本の状況と比べています。インドではですね、ガンジス川のほとりに行きますと、私は行ったことがないんですが、ガンジス川のほとりに行くと、あちらこちらでですね、この焚き木を積み上げて、その焚き木の間に死体をこう挟んで、遺体をですね、燃やしている光景が見えるそうです。そしてそれで燃やし尽くすと、その遺体の灰をガンジス川に流す。それが7億インド民衆の最大の願いだそうです。しかしですね、この薪を買うことができない貧乏人はですね、死体のまんまガンジス川に放り込んでもらうそうです。そして死体のまんまガンジス川プカプカプカプカ流れながら、そしてカラスの餌になって、それがでも彼らの望みなわけです。中野さんはですね、そういう光景を見て、ぎょっとしない旅行者はいないだろう。すなわち死というものがこれほど身近な日常の中にある国は他にはいないだろうというのです。もう日常に、すなわち死というものが生活の身近なところにあるというのです。ところが逆に日本においては死というものはまるで存在しないかのように日常生活の中から追い払われているというのです。私たちは人が死ぬっていうのをですね、そのところをあんまり見ることが少なくなりました。すなわち病院の中で機械に囲まれながら、また整ったですね、いろんなことをする葬儀屋さんや、また僧侶、そういった人たちによってこの死っていうものがこの見えない社会になっているというのです。そして中野さんはこう言うんです。死が見えなくなった日本において、生きるっていうことも見えなくなってしまったというのです。死が見えなくなったために、生そのものまでも見えなくなってしまったと私たちに訴えるんです。がんで亡くなられた作家の高見淳っていうですね、方がいますけれども、 この高見純がその癌の末期の中で書いた詩が、こういう詩が残っています。電車の窓の外は光に満ち、喜びに満ち、生き生きと息づいている。この世ともうお別れかと思うと、見慣れた景色が急に新鮮に見えてきた。死を間近に意識した人の目に映る景色は光に輝いているっていうんですね。そりゃそうだと思います。もしも私の命が明日絶たれるとしたら、そしてそのことを私が意識したら、皆さんの顔一人一人をじーっと見つめながら、これで最後のね、顔を合わせる時かと思うと、みんなの顔が違って見えるでしょうし、見る景色すべてが変わってくるでしょう。私たちはなかなか自分の死というものを真剣に考えないで、自分はなんだか死を免れたもののように、いつまでも死なないものであるかのように暮らしています。しかしこの人生で全てが不確実な中で 100% 確実なことが一つあるとしたら、死亡率 100% ということです。誰も逃れることができない。しかしそれを忘れている私たち、それを考えないように、意識しないように生かされている、そんな風潮の時代に生かされている私たちは、中野さんの言うように、死を忘れていることによって今っていうことがだらしなくなり、のんべんだらりんと過ごさせているのだなぁということを考えさせられるのです。メメントモリ、死を忘れるな、自分自身が死ぬべきものであることを忘れるなということは、なんだか暗い、なんだか嫌なことを言ってるっていうんじゃなくして、実はそれは今を輝いて生きる秘訣だったわけです。パウロは先ほど読みした聖書の箇所で、彼自身がいつも死を意識していることを私たちに教えます。10節、いつでもイエスの死を好みに帯びていますが。11節、私たち生きている者はイエスのために絶えず死に渡されていますが。パウロはそのようにいつも自分の死というものを意識していたのです。そしてそのような死すべきもの、本当に脆い、儚いものであることを、また七節の、私たちはこの宝を土の器の中に入れているのです、という、土の器という表現で表しているのです。パウロによれば、聖書によれば、私たち人間は土の器なのです。金の器や銀の器や石の器ではありません。あなたは、私は土の器なのだというのです。土の器、すなわち粗末な素焼きの本当に脆い、値の安い、これが人間なのだというのです。最初の人間の名前は何と言いますか？アダムです。このアダムという名前は固有名詞かと思うと、実は人という意味です。アダム、これは人という意味で、そしてこのアダムっていう人っていうこの名前はどこから来たかっていうと、アダマーっていう言葉から来たんです。アラママーじゃありません。アダマー、アダマーっていうのはですね、土という意味です。すなわち土から作られた土なる人、土の器なる人間。神様は人間を、創世記の2章によれば、土を形作って人にした。確かに人は土から来て土に帰る存在なのです。それが私であり、あなたなのです。私たちは自分が土の器、土なのだということをまずしっかりと覚えねばなりません。何の誇ることもできない。しかし、パウロは自分が第一に本当に脆い、弱い、価値のない土の器であることを意識しながら、しかし第二に、しかしこの土の器の中に宝が入っていると声高らかに言うのです。私たちはこの宝を 土の器の中に入れているのです。パロの時代、この土の器の中に金貨とか銀貨とか宝石なんかを入れる習慣があったようです。そのことをですね、例えのように使いながら、自分自身は土の器です。しかしこの土の器に宝が込められています。器は粗末だけれども、中に素晴らしい宝が入っている。その宝とは一体何でしょう。それはイエス・キリストです。前回読んだところ5節、私たちは自分自身を述べ伝えるのではなく、主なるキリストイエスを述べ伝えます。この述べ伝える、縮めて読めば宣伝となるでしょ。パロは自分自身を宣伝できない。宣伝することは何もない。なぜなら自分は土の器だから。土の器は宣伝しようがないって言うんです。宣伝するだけもったいない。でもパウロは主なるキリストイエスを述べ伝えます。すなわち宣伝します。私は宣伝する値打ちがないけれども、しかしイエスキリストを宣伝します。イエスキリストこそ宝だから。6節に、光が闇の中から輝き出ようと言われた神は私たちの心を照らし、キリストの御顔にある神の栄光を知る知識を輝かしてくださったのです。イエス・キリスト、この宝なるお方のうちに誠の神の栄光が本当に満ち満ちていて、イエス・キリストにこそ神の輝きが輝いている。この方こそまさに輝く宝。皆さん、あなたは、私たちは一人一人は土の器だけれども、中に輝く宝、イエス・キリストという宝物を持っていることを、今朝しっかりと覚えたいのです。さて、輝く宝、キリストを土の中に、器の中に入れているということは、どういうことなんでしょうか。7節の後半、それは、この計り知れない力が神のものであって、私たちから出たものでないことが明らかにされるためです。宝の持ち腐れではなくして、宝なるキリストの計り知れない力に生きるということ、これが土の器の中に宝を持っているということの生きた意味です。私のうちに生きていらっしゃるこの宝なるキリストの計り知れない力に生きる。さて、私たちの宝であられるキリストのこの計り知れない力はどのようにして私たちに臨むんでしょうか。私の好きな言葉の中に、人間のピンチは神のチャンスだという言葉があります。本当に人間のピンチは神のチャンスです。本当に私たちがまさに土の器にしか過ぎない、本当に無力で無価値で愚かなものであることを知れば知るほど、そのことを強く知ることができればできるほど、神様のチャンスがそこに現れるのです。中に土の器にいらっしゃる方のその輝きが、その時輝き出してくるのです。8節から後でパウロはそのことを明かしします。8節、私たちは四方八方から苦しめられますが、その後のところちょっと後回しにして、またその8節の後半、途方に暮れていますが、9節、迫害されていますが、倒されますが。興味深いことに、これら全部が現在形で書かれています。すなわちそれはパウロの一度だけの経験ではなくして、いつもいつも経験していることなのだというのです。まず、四方八方から苦しめられますが、実はこの同じ言葉が、同じ第二コリントの七章の五節で使われているんですが、七章の五節にこうあります。マケドニアに着いたとき、私たちの身には少しの安らぎもなく、様々の苦しみにあって、外には戦い、内には恐れがありました。この様々の苦しみにあってっていう言葉が、実は四方八方から苦しめられるという同じ言葉です。 なぜ四方八方から苦しめられるっていうことは、様々な苦しみに遭うっていうことで、それをもっと言い換えれば、外には戦い、内には恐れがありました。パウロはそのような状態に陥るのです。何度も何度も。またその後に、途方に暮れていますが、パウロも一体どうしたらよいかわからない、自分に理解し得ないことにぶつかり、まさに途方に暮れる。呆然とするようなことにパウロも繰り返し出会ったのです。また、迫害されていますが、人に足ざまに言われ、苦しめられ、何度も何度もキリストのしもべとして、あらゆる迫害をパウロは受けたのです。死に直面したこともしばしばでしたとパウロは言います。また、倒されますが、これも好きな言葉です。クリスチャンも倒れるんです。クリスチャンは決して倒れないじゃなくして、クリスチャンも倒れるんです。病気になったり、精神的に行き詰まったり、大きなダメージを受けて傷ついたり、まさに立ち上がれないほどの状態に倒れてしまうことがあるパウロも、私も繰り返し何度も何度も倒れましたと言っているかのようです。そういったパウロの証を聞くとき、クリスチャンっていうのはどんな時にも明るく笑顔で何でもないかのように生きる。もちろんそうであればいいんですけど、そうはいかない時があるのだということを私たちは知らず、そんな時です。四方八方から苦しめられ、途方に暮れ、迫害され、倒されてしまったような、そんな中にある時、そこでじっと我慢して頑張るんじゃないんです。信仰と頑張りとは似ていて全く逆です。そこで頑張るんじゃなくして、その時にパウロは言うのです。計り知れない力がこの弱い脆い土の器に臨むのだと証ししているのです。パウロは言います。まさにその時です。私は窮することがありません。四方八方が塞がれて、もう道がないと思われる、そんな時でも不思議なゆとりが与えられる。上が空いているっていうことをよく言います。四方八方塞がれても、でもいつも上が空いている。今大きな本当に不安と苦しみにある方から、最近繰り返し聞かされていることは不思議です。もしかしたら自分はボケたのではないかと思うぐらい不思議です。普通だったら気が狂うはずなのに、不思議に心に平安が与えられているんです。これが神様のくださる平安なのでしょうね。本当に人間的にはどうすることもできない状況の中で、頑張っているわけじゃないんです。無理言ってるわけじゃなくして、不思議です。主の平安が私のうちにどんとあるんです。計り知れない力が望んでいることを見るのです。行き詰まることはありません。道は見えません。前方は真っ暗闇のようにしか見えない。しかしそこにも神様がおられて、必ず道を、逃れの道を備えておられることを私たちは知って、途方に暮れていますが、行き詰まることはありません。私たちは途方に暮れるっていうことは別名、行き詰まることだと思いますけど、でもパウロは違うって言うんです。途方に暮れていますが、でも、道が、今は見えていませんけど、確かにあることを知って、私には行き詰まりがないのですというのです。見捨てられることはありません。人に捨てられても、神は見捨てない。神様の愛がその人を包み、不思議な平安が支えてくれる。倒されますが、滅びません。倒されても、すなわちボクシングの用語です。ボクシングでダウンはするんです。ダウンはしますが、ノックアウトはありません。何度ダウンされても立ち上がってくる。ノックアウトはありえない、とパウロは言うのです。クリスチャンの特徴は倒れないことではなくて、倒れても倒れてもその度にまた立ち上がるのです。 それがクリスチャンの不思議な土の器から出てくる力ではなくして、その宝から神様から望む計り知れない力なのです。パウロは自分自身の体験の中からこのことを証しします。自分からではない、自分の内にいます宝、イエス・キリストから、死に打ち勝った復活のキリストの力が私に望んでいるのだと力強く証しするのです。イエス・キリストは十字架で死なれる以前に、実は繰り返し繰り返しご自分が十字架にかけられて死なねばならないこと、そしてその後でよみがえるということを予告してありました。約時間がありませんが、マタイ16章の21節、17章の9節、17章の22、23節。そのように繰り返し繰り返し、私は蘇るのです、蘇るのです。予告通りに蘇ったのですが、しかし弟子たちはそれを信じられませんでした。聞いても、いや、ある者は見ても信じませんでした。今も、イエス・キリストが死者の中から蘇ったなんていうことは信じられない。2000年前の、そんな時代だったら、しかし今のこの時代に信じられない。イエス・キリストが蘇ったなんていうのはただ思い出の中に蘇ったとか、何か象徴的な一つの表現であって、また神話のようなことであって、事実としては信じられない。皆さん、2000年前だったら信じられたかというと、2000年前のイエス・キリストの周りにいた方々もみんな信じられなかったのです。これは誰も信じられないことです。しかし事実、信じられないこの出来事が起こったことを私たちは信じています。復活がもし事実でなかったら、本当におかしなことですけれども、イエス・キリストの復活がなかったとしたら、今日私たちここにいるはずがないんです。イエス・キリストが蘇らなかったら、新約聖書はありませんでした。教会はありませんでした。キリスト教はどこにもありませんでした。また今日日曜日ですが、なぜ日曜日、世界中が休んでいるんですか？キリストの復活がなかったら、この日曜日はなかったんです。この日曜日を休むという習慣は復活から始まったわけです。キリストが蘇らなかったら、私たちはいなかったんです。イエス・キリストが十字架にかけられたとき、弟子たちは恐れて、みんな臆病風に吹かれて逃げ出しました。そして戸を閉じて、みんな家の中に隠れて、逮捕されることを恐れてビクビクビクビクしていました。もしも復活がなかったら、それでおしまいです。なぜなら、キリスト教は、その弟子たちによって世界に広められたわけですから、何もそこでなかったら、もうこの臆病な弟子たちの姿でおしまいです。しかし、それから数十日して、イエス・キリストを十字架につけたその町エルサレムで、この臆病風に吹かれて自分の命を惜しんでいた弟子たちが、堂々と人々の前に出てきて、イエス・キリストの十字架と、そして一番強く言ったのは復活です。イエス・キリストは蘇ったのですということを話し始めたのです。その時、当局者たちはその弟子たちを捕らえて、無知で叩きながら、そのことを言うな、そのことを話してはいけないと脅迫しましたが、彼らは、私たちは自分の見たこと、聞いたことを語らないわけにはいかない。神に従うよりも、人に従う方が良いことかどうか考えてほしい。私たちは、神に従って、この見たこと、聞いたことを伝えるのですと、彼らはまさに命を懸けて、キリストの復活を述べ伝えていったのです。事実、キリストの弟子たちのほとんどは、キリストの復活を述べ伝えたために、殉教、命を落としたのです。そこに、どういう理由が他に考えられますか？彼らは復活をでっち上げたんですか？でっち上げて、そのでっち上げたことのために命を懸ける馬鹿はいません。彼らは確かにキリストの復活を見、キリストの体に触り、彼らと共に、イエス様と共に食事をし、だからこれを伝えないでおれなかった。 この変化はキリストの復活が確かであったことの証拠。さらに決定的なのは、今日私たちが読んでいるクリスチャンを憎み、キリストを憎んでいたパウロが、クリスチャンを捕らえて殺していくことが自分の神に与えられた使命だと思ってたパウロが、なんと復活のキリストに出会った時に、自分の思いが、自分の確信が全部間違っていたことが知らされて、自分の人生が全部ひっくり返されてしまって、これまで迫害していたキリストを述べ伝えるものにどんでん返しが起こったのです。このパウロの変化は一体なぜですか。イエスキリストは本当によみがえりました。このよみがえりによって、第一にイエスキリストこそ誠の救い主、誠の神であることが私たちに明らかにされたのです。孔子、釈迦、マホメットもみんな死んでそのままです。しかし歴史の中でただイエスキリストだけが死んでよみがえって今も生きていらっしゃるお方。イエスキリストの復活はイエス様の十字架における私たちの罪の贖いが真実であることの保証です。もしもキリストが十字架で死んだままでよみがえらなかったとしたら、私たちは本当にこのキリストを信じて、本当にこの方は私の罪のために死んだ救い主でしょうか、わからないんです。もしかしたらキリストはやっぱりユダヤ人の言うように神を冒涜するペテン師か、また少々古代妄想教かだったのかもしれない。確信持てません。本当にキリストは私の罪のために死んでくださった罪のない神の子であるか分からなかったのです。でも蘇ってくださったことによって、キリストが確かに救い主であり、神がその十字架の死で十分です、それで私は全世界の罪を許しますということの、まさにその保証が復活に表されているのです。私たちが義と認められるためにキリストはよみがえったと聖書にあります。よみがえりは私たちの救いの保証です。そして第三に、私たち人間の最大最後の敵と呼ばれる死にキリストが打ち勝ったことによって、私たちももはや死は恐怖の敵ではない。死はもはやその牙を抜かれ、その毒針を抜かれてしまって、もはや恐怖の敵ではなくして、なんと私たちをさらに優れた天国に持ち運んでくれる神の方法に変えられてくるのです。十字架の後のこの復活によって、私たちは死が打ち負かされたことを見るのです。そして第4番目、最後に、このキリストが、蘇られたキリストが今も生きておられるということを私たちに雄弁に語るのです。私たちは2000年前のイエス・キリストを振り返って、ただ懐かしんでるのではなくして、あのお方が今も生きて、信じる者のうちに今も働き、あの驚くべき死に打ち勝った神の復活の力が信じるあなたのうちに働くのだということの、これは印なのです。イエス・キリストは、あのイースターの日によみがえったキリストは今も生きて、土の器であられるあなたの私のうちに宝として入ってくださり、計り知れない力を持ってあなたを導き支え助けるお方なのです。私は18の時にこの土の器の中に計り知れない輝く宝を受け入れました。その時まさに罪のために死んでいたような私は新しい命によみがえらされたのです。ただひたすら自分のために生きていたものが、神様のために生きたい、神様の御言葉を述べ伝えるものになりたい、神と人とに仕えるものになりたいと願うように新しく作り変えられてしまったのです。あの懐かしい18歳の秋の日から32年あっという間に経ってしまいました。幾度自分が金の器ならぬ土の器であるかということを嫌というほど知らされたことでしょうか。まさに八方塞がり、途方に暮れ、まさに倒れていたものでしょうか。でも振り返ると、そのたんびに自分で頑張って立ち上がったんではない、 この土の器のに中にいてくださる宝なるキリストが、その計り知れない力を持って立ち上がらせてくださり、道を開いてくださり、新たな力を与えてくださったことでしょうか。
このプログラムに関するご意見ご感想はホームページのお問い合わせからお送りください。ご質問にはメールでお答えいたします。